こんばんは、遥かなショーの時間です。京都からホストの麦子です。ハーバナシャンペーンは今週はちょっと気温が下がったのかな。トムさんもマイクさんもなんか、ちょっと黒っぽい服を着ているようにここから見えます。後で読んでみましょう。京都は今週雨がよく降って、でも気温は高くって、京都には鴨川っていう川が流れてるんですが、そこが5月になると床を出します。川のそばのお店が矢倉を組んで、そこに座敷を出す。それが5月1日は床開きということで、床開きを見るとなんか、あ、もうすぐ夏だなと思います。アーバナシャンペン、ちょっとスタジオとセントルイスをつないでみたいと思います。マイクさん、トムさん、こんばんは。今日は何ですか、もう秋な雰囲気ですけども、ちょっと寒いんですか。寒い、あ、まあ、寒いということはないけど涼しいんでしょうね。自転車乗れるぐらいはあったかい、冬ではないけど、極端だからな、入りの。リュウタさんはつながってるかな。セントルイスのリュウタさん、こんばんは。
こんばんは。
あ、はい、リュウタさんは爽やかな、あの雰囲気の服ですけども、今日は寒いんではないんですか。
ここ数日は涼しい、
ね、涼しい。
水曜日ぐらいからちょっと涼しい。
なんか気温の差があるから、アーバナシャンペーンでラジオを聞いている方もちょっとくしゃみをしていたりする方もいらっしゃるかもしれません。今日のトークは後半がさやかさんに出演してもらって、もう収録してるんですが、そこでなんとフランスでこけしが流行ったという、そういうお話をちょっと聞いています。というわけで日本のこともちょっと調べてみたんですが、まずりょうたさん、こけしそっちで見たことありますか。あれはセントルイスのライブラリーにこけしが並んでるとか、そんなことないですか。
言わないのですが、なんか、ないですね。あんまりアンティークショップとかギフトショップとかでもあんまり見ないような気が、
うん、じゃあ後のお話楽しみだな。マイクさん、こけし知らなかったですよね。
はい、
なんかこけしって言わないのかもしれないけど、日本にいたらよく見るかな。
多分ちょっと前までは、昭和の頃までは、お土産屋さんですごいいっぱい売ってって、多分、実家にもなぜかすごいたくさんありましたけど。
そうですよね。私そこ今ないんですけども、こけしって言ったらなんか日本国内旅行して集めてくるものっていう、こうイメージがあって昭和な感じなんですが、多分日本でもマイクさんの世代はひょっとしたらこけしに馴染みがあんまりないかもしれない。ところが日本でもこけしがブームなんだそうです。ちょっと、これ1年前のニュース、マイナビニュースなんですけど、こけしブームはクールジャパンで可愛いっていうニュース読んでみますね。こけし女子という言葉をご存知だろうか。知らないですよね、こけし女子。私も初めて聞きました。東京など大都市でこけしイベントが開かれると、会場は女性で埋め尽くされ、かわいいの声が飛び交うとか。知らなかった。世の中知らないことばかりですが、素朴な可愛さがストレスだらけの都会の女性の心をほっこりさせているようだが、そんな、都会のこけし文、産地は東北なんですね、多くが。で、東北の人にいろいろ聞いてみましたという、記事なんですが、伝統こけしは一体一体微妙に表情も違い、また職人が丁寧に心を込めて作っているため、とても優しい顔立ちをしているんだ。こけしご覧になったことがない方にこけしを説明すると、なんだろう、木の寸胴の胴体に丸い顔がついて、で絵付けがしてあるという、なんかシンプルすぎて説明になってませんけども、そんな感じです。で、それがすごい優しい顔出しだったり、一体一体表情が違って、で記事に戻りますと、その穏やかな空気に癒され、すっかりこけしの虜になった女子たちは、各地で開催中のこけしイベントにも足しげく通い詰めて情報交換を行う。ほう。で、例えば2012年3月には渋谷パルコに行って、渋谷パルコですよ、こけしポップ、ポップで可愛いこけしの世界なるイベントが開かれ、こけしの絵付けワークショップなどの企画が催され、大いににぎわった。へえ。 じゃあむしろ首都圏とか都会で流行っているみたいですね。で、伝統こけしとマトリョーシカの専門店、マトリョーシカってロシアのなんかあの人形こけしかが2011年に創刊した雑誌、こけし時代も売れ行き好調だ、こけし時代、後でまたちょっと、紹介できたらなと思うんですが、こけしはもともと工人、大工の国人、工人、木地師とも言いますが、と呼ばれる東北の木工職人が木製品を作る傍ら、端材、余った、木ですね、で作っていた子どもたちのおもちゃなんです。で、工人は冬場になると近隣の温泉に出かけていたのだが、そのついでに農村から来たお客さんにこのおもちゃ、工人が、端材で作ったおもちゃをお土産品として販売したことで東北一帯に広がった。こけしの産地の近くには必ず温泉があります。で、江戸時代末期、山里の温泉地に誕生したこけしは瞬く間に東北の一般家庭に浸透していた。だからさっき龍太さんが言ってくれたように、なんか旅行に行ってお土産品で買ってくるって、その旅行もなんか温泉とつながるっていう、そんなイメージかなと思います。で、宮城県に日本こけし館っていうのがあるそうなんですが、そこの館長さんのお話では、近年外国人のこけしファンが増えたのは嬉しいという。で、毎年9月に鳴子で行われる全国こけし祭りに毎回欠かさずいらっしゃる外国人夫婦がいます。これ日本こけし館の館長さんの話です。もっとびっくりしたことには、こけしの研究で大学の博士号を取得したアメリカ人もいるんです。で、マイクさんが日本の歴史を勉強しているみたいに、アメリカ人でこけしの勉強して博士論文を書いたという人がいるそうなんですね。英語で書かれたの読んでみたいです。若い女性にこけしファンが増えたことや外国人のコレクターが登場してきたことは、やはりクールジャパンという大きな流れの中の現象だと思いますね、とこの記事の中では、東北の方の話で書かれています。でも、こけしを作る東北の工人がの数が減っているので、それが心配だとも書かれています。で、伝統こけしを作る工人は師匠から技術を継承しなければならない。技術というのは木材の買い付けや運搬、裁断からろくろを回して絵付けをするまでの総合的な技術を指す。だから1年前になるまでに10年余りの長い時間を要するそうです。なので、いくらこけしブームで注文が増えても、なかなかそれに応ずることが、簡単じゃない、というようなことが書かれていました。りょうたさんもこけしって言ったらなんか温泉のイメージしないですか？
そうですね、まあ、温泉だけじゃなくて観光地
こけし
かな。
昭和なんか集める人がいる、家に実はこけしがいっぱいある家がいくつもあって、という、そんなイメージが私の中にもあって、でもその理由は東北でこけしを作っていた職人さん、こけしというか子どものおもちゃを端材で作っていた職人さんが温泉に休憩に行って、そのついでに、お客さんに売って、お土産品として東北一帯で広がったそうです。というわけで、そのこけしがなんか私なんかも昭和な感じって、昔のお話みたいだと思っていたのが、都会の、女性たちに、すごくいいなっていうか、ほっこりするな、癒されるなという形で流行っているそうです。で、これが、実は日本だけじゃなくって、フランスでも流行っている。アメリカはどうなのかなということ、ちょっと後半にそんな話を、してみたいと、聞いてみたい、さやかさんの話の中にあるので、楽しみにしてください。というわけで、今日はこけしの歌がいっぱい入ってきます。最初はデューク・エイセスで、日本の歌デューク・エイセスという、 こうシリーズアルバムの中でこけしの歌っていうのがあったので、カッコして宮城行ってるんです。で、ついでに、これは知ってる人も多いんじゃないかな、いい湯だな、 これ群馬なんですね。あのドリフターズが歌ってたいい歌ねっていう、あれもあの続けてデューク・エイセスでかけたいと思います。トムさん、ミュージック3 and 4 please go。
悲しいこけし。